今週もやってまいりました。今週はちょっと駆け足で急いで全部答えていきたいと思います。それでは参りましょう。セーターのラジオ。この番組は太鼓芸能集団鼓動のメンバーである私サイグサセーターが個人の主観満載でゆるくお届けする毎週木曜20時配信の参加型ラジオとなっております。今私はどこにいるかと申しますと、佐渡島にあります。いつもながらですね、研修生と一緒にいろんなことをしております。三宅のですね、地元十字で散々パラ泣き目を見たという話を先週させていただきましたけども、田んぼに足を突っ込んで稲の草を引き、カリバラ行きにエンジンをかけて、田んぼを銃をですね、もう本当に綺麗な野原にしたりとかですね、もうめちゃくちゃやりがいを持ってやっております。ツアーに忙殺されてですね、余裕がなくなっているというのともう全く逆で、本当に必要な、人間が生きていく上での本当に必要なことにね、触れているというわけなんでございます。そういうね話をしていると本日の本題が逸れていってしまいますので、本日やってまいります。ふつおた100本ノック。はい、ということでね、猫もニャーって言ってましたけども、このコーナーね、ついにやっていきたいと思いますね。本当にね、今まで皆さんいろんな質問をお寄せくださりまして、本当にありがとうございました。いや、本当にですね、多くの質問いただいておりまして、私このラジオ何回目になるんだ、41回目ぐらいかな、41回目ぐらいになりますけれども、1回から41回の間ずっと質問募集してですね、でその間、答えられた回もあります、全く答えられなかった回もあります。そういってですね、どんどんどんどん質問の方だけが、溜まっていってしまいまして、これまで、集めてきて皆さんに寄せていただいた応募のメッセージの総数がですね、まあなんつうかありましてですね、その中でも全く、皆さんにお答えできていない、ラジオで取り上げて、いないメッセージというのの総数がですね、発表いたします。ドルルルッ、350通あります。すいません、本当に本当にすいません。いや、僕は想像してたよりも膨らんでいるっていうこともありましてですね、皆様のおかげをもちまして、このラジオも楽しく やらせていただきますね。本当にね、一件も来てないんだっていうよりはね、もう350倍いいわけです。本当にありがとうございます。ということで、不増だ100本の奥行ってみたいと思いますね。こうやってね、いや、本当いろんなメッセージをいただいてるんですよ。生徒さん、頑張ってくださいとか、知恵さんにも出てほしいですとか、そういったこう簡単なメッセージいっぱいいただいておりますからね、本当そっちの方はありがとうございます。多分350件中300件、150件ぐらいはね、おそらくそういうこう頑張ってくださいというメッセージ系だと思います。本当に皆さんありがとうございます。そういうのはね、嬉しいんですよ。では本当に言わせて、全部読んでるの、本当に読んではいます。すいません、読んではいます。だから絶対に送るのをやめないでください。ありがとうございます。ではなんかテーマ系絞って、なんか日常的なテーマからいきましょうかね。ではいきます。海外ツアー中、日本が恋しくなる瞬間はいつですか、ということでございますけども、これ海外ツアー中にくれたんだろうね、きっとね。3ヶ月越しの回答になりますけども、日本が恋しくなる瞬間はですね、意外と海外ツアーが始まった瞬間、海外が馴染んでくるとですね、日本はそんなに恋しくないです。で、僕に関しては割と、ホームシックにならない派ですね。でも帰ってきた時はやっぱ嬉しいですけどね。で、日本は本当にすごい綺麗な場所だし、下味がついた味噌汁だとか、だしの効いた、ステーキだとか、いや、じゃあ逆ですね、だしの効いた味噌汁とか、下味の効いた焼肉とか、そういったものが日本で食べられるのも最高です。ということでございます。次、もうすぐポンポン行くからね、すいませんね、これ読まれてもう申し訳ない、でも行きます。洗濯へのこだわりはありますか。これね、死活問題なのよ。洗濯ができなくなっちゃうっていうことがよくあるんですね。私たちはだってコインランドリー生活なわけです。で、1日に私服1着だけじゃなくてですね、搬入着といって劇場で過ごす T シャツなんかもう汗だくなりますから、1日で何枚か着替えたりするの、それはコインランドリーをね、常に血眼になって探しまくるというわけなんでございますけども、そのね、ツアーをしながら、旅をしながら ホテル暮らしをしながら洗濯を回していくっていうのは本当ね、これ手腕が問われるんですね。自分のホテルの部屋にハンガーを持って帰って干す人もいれば、コインランドリーで乾燥まで終わらせちゃう人とかもいたりしますけども、私はもう乾燥まで完全に終わらせちゃいますね。衣装は干さないといけないので乾燥できないのでね、それは持って帰りますけども、最近の衣装はブラッシュアップされてですね、洗濯機に回せるようになりましたのでね、昔の衣装はですね、藍がね、にじみ出ちゃう、だから洗濯機が汚れちゃう、青くなっちゃうので洗濯機で洗わないでくださいという時期もあったんですよ。でも最近はですね、もう衣装屋さんの進化が目覚ましくてですね、洗濯機の中に入れてもいいことになりましたのでね、そういう風にさせていただいておりますね。畳み方とかね、いろんな人のポイントが面白く出てますけども、その中で一番面白いのがやっぱレオさん、几帳面なんですね。レオさんは、僕はもうほんと畳んだらポンポンポンとこう並べていくんですけど、つまり平らに積み重ねていくんですけど、レオさんはですね、スーツケースを開けた時、そこがもう図書館みたいんですね。だからこう、なんていうんですか、二次元的にこう、なんていうんですか、一階層ごとに洗濯物があるんじゃないですよ。だから一覧表みたいになってるんですよ。だからこの T シャツを取る、この T シャツを取るっていうのが何かの下にあるっていう状態じゃなくてですね、もう開いたら全部が見えるみたいなね、早見表みたいになってるっていうね、これかなりこだわりポイントだと思いますね。ということで次の質問いきますね。移動中のプレイリストにどんな曲が入っていますか？太鼓とは無縁の曲について教えてください。太鼓と無縁の曲、私が結構好きなのは最近、無縁、久石譲さん、これよく私がラジオで話しますけど、久石譲さん、ジョン・ウィリアムズさん、さんっていうほど身近にいない、もう僕の中では歴史上の偉人なのでですね、呼び捨てになっちゃうんですけども、久石譲さん、ジョン・ウィリアムズさん、あとはアンドリュー・ロイド・ウェバーさん すごい違和感ありますけど、オペラ座の怪人とか、スター・ウォーズとかジョン・ウィリアムズさんとかですね、あとはスタジオジブリのね、名劇作家でありますけども、久石譲さん、この3者の音楽をよく聴きますし、結構日本語の歌詞が入ったものもですね、聴いたりしますね。僕ね、悩みがあってですね、これ自分のね、悪い癖でもあるんですけど、頭の回転が止められないんですよね常にですね、頭が猛スピードで回転しているというのは本当に非常に悪い癖がありまして、これやめたいんですけどね、人の話をですね聞いていると、2つ聞こえてきちゃうんですよ、耳の中に。こうだから居酒屋で言うと、この右の席の会話と左の席の会話が同時に頭の中に入ってきちゃうんですよ。頭の中に入ってきちゃうんですけど、理解できないんですよ僕は。一つずつの話は理解できるんですよ。目の前にいる人との話は分かるんですよ。でももう一つの日本語が左耳から入ってきた瞬間に、どっちの日本語ももう記号にしかなんないんですよ。ただの音にしか聞こえなくなっちゃって、その意味が分かんなくなっちゃうんですよ。だからですね、日本語の入ってる曲をあんまり聞かない、聞くときはもうめっちゃ丁寧にそれに集中して聞くっていうような感じですね。何かの BGM にすることってあんまりないですね。で最近はランニングしてるときはポッドキャスト、ラランドさんというお笑い芸人がいますけども、声だめラジオというねラジオぜひ聞いてみてください。すっげえ面白い、テンポ感、僕も結構あれに憧れてるんですけど、誰か2人で一緒に僕と週刊ラジオを撮ってくれる人いないかなと思ったんですけど、なかなか現れるわけがありませんね、この好き勝手話してますからね、では次いきますね。大丈夫かなこれ時間ね、まだ8分、よし、いけで、佐渡の虫、そう、都会育ちには厳しい環境への適応エピソードを教えてください。これですね、研修所で、虫を怖がっていたら生きていくことができません。秋口になるとですね、カメムシが出るんですね。で、これ閲覧注意ならぬ視聴注意っていう感じなんですけど、稽古場の雑巾がけをする朝5時ですね、稽古場をバーっと1列ぐらい掃除して、またもう1列掃除して帰ってくるんですね。そうすると雑巾の前側にですね、カメムシがもうね、目を覆いたくなる量のカメムシがくっついてるというね。でめちゃ臭い、あれマジでびっくりします。研修所全体からカメムシがいなくなったら、研修所が風で吹き飛んじゃうんじゃないかっていうぐらいの重さの量、カメムシいますね。多分7兆匹ぐらいいるんじゃないですかね、世界中のカメムシがあそこにいるっていう気持ちになりますね、なのでですね、適応していきます。絶対に嫌がおうでも 絶対に適応していきます。でもムカデは気持ち悪いですね。都会暮らしの皆さん、ムカデ見たことありますか？僕が神奈川で生活してた時にムカデは見たことありませんでしたけど、ムカデは怖いぞ。今日もですね、僕の飼い猫であるおーちゃんという猫がですね、ムカデに刺されちゃって、今日の朝急遽動物病院に2人で行ってきました。一匹と一人で行ってきました。ムカデに刺されましたって言って、かわいそうだねって言って動物病院の先生が注射してくれました。ありがとうございます。ということで次に行きますね。休日に誰とも会いたくないと思うことはありますか？ああ、すごい質問ですね。誰とも会いたくないと思うことはありますか？誰とも会いたくない。ないな。全然ない。会いたくないと思うことない。でもね、準メンバーの頃とか、もう最初もう10年前ですけど、先輩会うの怖かったですよ。だからオフの日はね、ホテルから出ない、絶対に出るもんか、先輩になったら怖いからっていう時はありましたけど、今はもう誰とも会いたくないと思うことありませんね。むしろ会ったらもうすっごい嬉しいです。たまにホームセンターとか行くとですね、会うんですよ、鼓動のメンバーと。でね、ホームセンターとかで初めて気づくことっていうのが、僕たちめちゃめちゃ声でかいんですね。おっすみたいな言ってもですね、普通の店員さんとかが振り向くレベルでございます。あんまり、見本にはなりませんけども、まあ、誰とも会いたくないと思うことはありませんね。でも昔はありましたよということです。はい、以上ですね。最近買った無駄遣いは何ですか？最近買った無駄遣い、この前おーちゃんに、飼い猫ですね、おーちゃんに鰹節をあげようと思ってですね、鰹節を買ったんですよ。で、猫って腎臓がすごく小さいので、塩分を与えてはいけないんですよ。塩分の入った食べ物を与えてしまってはいけないんですよ。なのでちゃんと僕はそのだし、買うものの裏面を見て、食塩というものが入ってないなと思ってから買ったんですよ。でそしてその後与えていたらですね、妻がですね、これ与えちゃいけないらしいよと。やっぱ人間用の出汁柄は多少なり塩分が含まれてるんだってと。確かに塩分って海から取れたものに入ってるに決まってるよなという気づきもあり、ちょっとパクって食ってみたら明らかに美味しいんですね、人間である私にとっても。だから俺、猫にとっては塩味が激しいんじゃないかと思ってですね、1キロも買ったんですよ、出汁柄。1キロパックっていうのがあったんでね。1キロ無駄遣いになっちゃいました。以上です。次、サプリメント、筋トレ、食事制限、体への投資額を教えてください。サプリメントはですね、海外ツアーとかツアー中ありますから、僕は結構飲んでますね。ビタミン ABCDE、 そしてマグネシウムに亜鉛に、あとなんだ、あとあれはオメガ3脂肪酸、それを飲んでますね。やっぱ飲むと調子いいですね。風邪ひきそうになった時にですね、結構多めに飲むみたいなね、そうするとなんとなく元気になったりしますね。ビタミン C に関してはね、やっぱ粘膜、喉の粘膜とかにも影響ありますから、それがなくなると一発で風邪ひきますから、そういうのは気をつけていますね。サプリメントはそんな感じで、筋トレはフォームローラーみたいな体を伸ばすストレッチポールもありますし、この前僕の高校時代の和太鼓部の同級生からダンベルが送られてきました。それと、プロテインは飲んでますね。はい。で、食事制限に関しては、体をめちゃめちゃ作りたいなって時は飯の量を減らして肉の量を増やす。シンプルですね。まあそんな感じですね。結構投資してんのかな。だって皆さん、衣装が汚れたら洗濯するでしょ。衣装が汚れて洗濯をするのと同じなんですよ、僕にとって体を鍛えるというのは。いいですね。だからもうもうそういうことです。いや、いくらかかってんだろうね。具体的に計算したことないですけど。ファッションへのこだわりはありますか？これ答えたことありますね。稽古着と私服のギャップ、お気に入りのブランドなど教えてください。だから私服に関しては僕は人に選んでもらってます。これいつぞやのラジオで話しましたけどね、人が自分のことを見ている時間の方が長いわけです。自分が自分のことを見ている時間よりも。なので、私服は人に選んでもらった方がいいですよ。自分の、あ、この人センスいいなって思う人に選んでもらった方がいいですね。で、稽古着に関しては動きやすさと、あとは涼しさと、あと洗いやすさ、そして乾きやすさですね。そういったものを加味して選んでおります。だから綿のね、ものとかはかなり汗を吸ってくれますが、乾きづらい、買ったりもしますんでね、ちょっと気をつけたりしておりますね。でも僕、鼓動村に来た研修生の時に、 私服を着ている子供メンバーを見た時、まあだから稽古着を着ているメンバーを見た時、めちゃくちゃかっこいいなと思ったので、なんてことないただの T シャツとただのジャージなんですけど、もうねそのなんかレア感がめっちゃ忘れられないんで、僕もあんまりだらしない服装しないように気をつけているというつもりでございます。はい、ということですね。ラジオを始めてから日常の見方は変わりましたか？おお、これいい質問ですね。変わりますね、やっぱり日常。これ、ラジオで喋ろうって思ったりとかですね、結構思うし、こんなことをラジオで喋ろうかなっていう準備をしている時に、かなりこう自分の考えを整理したり、鼓動のことを勉強したり、相手のことを傾聴したり、そういったことができるのをラジオを始めてからだったので、すごく勉強になりましたね。そうだ、この前いわき公演があった時にですね、コンビニに行ってプロテインの 30g のあのやつ買って飲もうとしたんですね。僕は1時間ほどのランニングを終えて汗だくでコンビニに入っていったわけです。帽子をかぶり、サングラスをして、半袖の T シャツに短パン出すからも結構、あ、この人走る人なんだなみたいな感じのいでたちで入っていったんですね。それでアイスコーヒーとプロテインを買って、で、店員さんにアイスコーヒーですか、カフェラテですかみたいに言われて、あ、じゃあアイスコーヒーでお願いします。でザバスのプロテインをピッてやってもらってですね、僕はアイスコーヒーをこう作ってる間何もせずに待ってたわけです。そしたらですね、いわきのコンビニ店員さんが突然ですね、ザバスは長いこと飲んでますかってですね、いきなり聞いてきた。おお、こんなこともあるんだなと思いつつね、あ、これはもうラジオで喋るネタになるなと思ってですね、そうですね、結構飲んでますけど、昔よりもだいぶ味が良くなって飲みやすくなりましたねとか言って、謎のですねキャッチボールを始めてですね、そのコンビニの中にいた店員さんもですね、騒然としてるわけですね。このおじいちゃんはよく人に話しかけるおじいちゃんなんだけど、それにまさか答えてこようとはという若者の現れた出現に戸惑っているという様子をですね、見て楽しかったなというのはありますし、時を、同じくして、そのツアーで浅草の門付けに行ってる時にですね、私は隅田川沿いをランニングしていました。どっこどっこどっこどっこ。そして隅田川というのはですね、 2,3 キロ走ったらもう工事してて通行止めになっちゃってて、それ以上行けないよというところがあったんですね。じゃあせっかくだからこの工事のフェンスにタッチして、隅田川をも引き返してホテルに帰ろうと思ってたらですね、隅田川のフェンスにこうパチッとタッチをして戻った時にですね、もうヒゲがもう地面につくんじゃないかというぐらいの長さで、あぐらを組み、膝の上にこうお釈迦様のようなこの輪っかを作って、目をつぶり、白髪でむちゃくちゃ髪を伸ばしており、そして短パンで上半身裸で真っ黒なおじいちゃんが座っていてですね、行きは気づかなかったんですよ。それ人じゃないと思ったんでしょうね、僕が本能的に。帰りにですね、そうおじいちゃんが現れてですね、こういうのラジオで喋ろうって思ったっていう話でしたね。ほら、一つの質問に対してこんなに長く喋っちゃうと、ほら、あとあと大変ですからね。では次の質問に行ってみたいと思います。世界中のホテルを泊まり歩く中で必ずやる自分ルールはありますか？あ、これもね、いつぞやのめっちゃ初期のラジオで喋ったことあるんですけど、まず自分のものを自分の場所に持っていくっていうのを必ずやるといいんですよね。例えばひげ剃りが入っている化粧ポーチはもう必ず洗面台のところに持っていく。ヘアセットするジェルとスプレーが入っているものもそのポーチを持っていく。それとあと化粧水とかが入っているポーチも持っていく。だからつまり3つのポーチを持ってまず洗面台にドン。そして充電器が入っている、充電ケーブルが入っている、イヤホンが入っている、寝室の充電に使うものはベッドの上にポイ。それで、パソコンが入っている、パソコンの充電ケーブルが入っている、マイクが入っているみたいなものは机の上にトンみたいにするとですね、机の上にはいつもこれ、ベッドの中にはいつもこれ、お風呂場にはいつもこれっていう状態が出来上がるんですね。でスーツケースはいつも空っていう風にするとなんかいいらしいですね。まあいつも空にはなんないんですけどね、実際のところ。でもまあそういう風にするように心がけていると、この脳のリソースをですね、消費を抑えることができるんですって。毎回毎回あれはどこに行ったっけな、これはどこに行ったっけな、考えるとそれだけで人は疲れてしまうそうなのね。はい、ということでございました。それがまあ自分ルールでございます。まあルール、まあ、あんまり守ってないけどね。はい、次、食べることはセータさんにとって燃料補給ですか、それとも快楽ですか。ツアーで疲れた時 栄養バランスを無視してでも食べたくなる魂の回復食を教えてください。こうもうはがき職人がすごいんだよな。おもろいもんね、やっぱ読んでて。食べることは燃料補給か快楽なのか。魂の回復食、だからさ、どれも同時に起こりますよね。でもやっぱ気持ちとしては快楽じゃないですか、あれを食うんだという気持ちですよ。やっぱこの前一斉さんと奇跡と出たラジオで本線の方でも喋りましたけど、ドーパミン出るらしいですからね、やっぱうまいもん食うとね。それはもう魂が回復していってんですよ。栄養が体の中に行き渡るという以上のことが食べるということで間違いなく起きてると、私はそのように感じていると思います。栄養バランスは無視してでも食べたくなる魂の回復食、うわー、時々によって違うけど、どうだ、やっぱハンバーガーか。あれを食うともう、もうね、なんかこう回復する、やっぱステーキとかね、そういったものじゃないですかね。はい、次の質問いきますね。もし太鼓奏者になっていなかったら今頃どんな職業についていますか。意外とデスクワークが向いているのか、それとも別の職人になっていたのか教えてください。太鼓奏者になっていなかったら、僕先生になってみたかった、教師になってみたかったんですね。こんな教師がいたら大変だと思いますね。中学校の時の先生がね、僕すごい大好きで、なんかその先生に影響を受けて、その先生がまあ僕を ここまで人生を変えてくれたと言ってもまあ過言ではない方がいらっしゃってですね、まあ、高校の先生にも恵まれて、なんか先生という仕事ってめっちゃ大事なんだなという。でまあ今僕もこうして、世間一般から見たらまあアウトローと言われるような仕事をしているので、それを生かしてですね、まあまだ職、何かを教えるという立場に立つっていうのはなんかいいことだなというふうに思っていますけど、まあもう今年で30歳ですからね、次どうするかって言われたら分かんないですけど、でも僕はデスクワークが意外に向いてますよ。ゲーム好きだったりするのでね。はい、ということでございます。次、一人の時間は好きですか。常に集団で動くツアー生活の中で孤独の時間をどうやって確保あるいは回避していますか。そうですね、でもね、結構孤独の人は一人の時間を過ごすのが上手なんですよね。で最近僕もようやく上手になりだしてるんですけど、純平とかみたいなね、優しい後輩にですね、じゃあ純平このツアー毎日俺とご飯食べに行かなきゃいけないの系ねとか言って謎にですね罰ゲームを課してですね、まあそんなことは絶対できないんですけど、一人の時間が僕はあんまり好きじゃないのかもしれない。やっぱ人と一緒にいてこうバカ騒ぎしている時間の方が好きなんだな。一人でいるとさ、こう内省するじゃないですか、うちを顧みると書いて。だからその時間が非常に大事な時もあるんですが、無駄な時もあるんですね。そういう時は意外に僕はランニングしに行ったり、ゲームしたり、何かに没頭する、読書したりとかゲームしたりとか、そういう感じでございますね。なんかこう自己嫌悪みたいになっていくのがね、バカバカしくてあんま好きじゃないんですね。まあ好きな人いないか。はい、次いきます。佐渡の生活の中で、あ、ちょっと待って、消えちゃった。何？佐渡の生活で一番気に入ってる時間は何ですか？早朝の静けさなど。ああ、これいい質問。気に入ってる時間は確かにね、早朝いい時間ですけど、僕はやっぱり好きなのは4月、5月、10月、11月かな。四季のね、流れ感じられるんです、佐渡って。それがすごくいいんですね。あと僕は神奈川出身で、高校生になってこちらに来て、違う、高校卒業してこちらに来て、田んぼというものの存在をですね、身近に感じるようにそこで初めてなったんですけど、佐渡の田んぼは本当に美しくて、ツアーをから帰ってくるたんびに田んぼのね、状況がね、変化してるわけですね。フェーズが、まだ田んぼに水を張っていただけだったはずなのに、ツアー行って帰ってくるともう稲が植わって育ってるみたいな。で、あるいはですね、稲刈りの時期だなとか思ってて、ツアーに行って帰ってきたらもう何にもなくなってるとかですね、この四季が今何であるかということを示す、指標として、田んぼがねめっちゃ僕は好きなんですね。でその中でもこの過ごしやすさという意味では4月5月の涼しさ、10月11月の涼しさが好きですね。3月だと寒すぎる、7月8月暑すぎるので、まあそのちょうど中間がいいですね。なので、まあ5月ゴールデンウィークとか4月祭りとかでですね、観光客の方大勢いらっしゃるんですけど、私のおすすめはやっぱ10月11月の あの秋晴れは半端ないですね。で11月も上旬がいいですね。もうだんだん寒くなりだしますんでね。よっしゃ、続いての質問いってみたいが、だんだんなんかちょっと、もう待って待って、今何個答えられてる？もうほんとすみません。多分まあ340ぐらいかな、あとね。よし、じゃちょっとなんか真面目系な質問にも少し答えていきたいと思いますけど、技術のポイントね。技術のポイント。はい。拍手がまばらだった時、落ち込みますか？それとも、今日は通好みの客層だなと思いますか？拍手がまばらだった時、落ち込むっていうのはないですね。今日は通好みの客層だないやそんなことも思わないですね別に。うん、あの拍手をしていただくために演奏しているわけではないのでね、僕たちはあの僕たちがいいと思っていることをちゃんと誠心誠意届けるということしかできないわけですね。拍手をどのぐらいしてもらうかというのはお客さんに委ねるわけです。拍手せえということはできないわけですね。あのよくですね、勘違いされてる方がいらっしゃってですね、これあの高校生の時に父親も言ってたんですけど、今から私たちの演奏であなた方を感動させます、うん、感動させてみせますみたいなことをね MC でおっしゃるね方々いらっしゃるんですけどね、それ無理ですからね、無理です。あなたに私を感動させられるわけがありませんと、ここで言わせていただきます。はっきりと、感動するかどうかは私が決めることです。MC たるあなたが決めることではありませんのでですね、もう演奏者はですね一生懸命演奏するんですね。お客さんの顔色を伺いながら、このぐらいかなあのぐらいかなっていうのはね最低です。うん、最低なので、しっかり自分の最高だと思うものを作り上げる練習する、でちゃんとミスなく披露するということですね。それしかできないんです。だからそれをしっかりやるんです。それが素晴らしかったと言われればよかった、素晴らしくなかったと言われれば練習する、それが必要なんです。毅然とした態度でやるべきですね。拍手がまばらだから あんまりやる気が起きないとか、今日は拍手が来たからなんかこのフレーズを伸ばしてみたみたいなことはですね、非常にね、あのなんつうの、水物です、水物だから何が起こるか分かんないです。その時のね、湿度や気温によって音の響き方も違うし、見る人の状態も全然違うわけですから、そんなので、一喜一憂しないでですね、その拍手がまばらで落ち込んでる人、落ち込んでるあなたの演奏を見て誰が拍手してくれるんですか？うん、なんで僕はこんな説教してるんですかね。ここでね離脱率が上がってしまうかもしれませんが、まあね、そういうつもりで、やらせていただきたいと思います。はい、次の次の質問いきたいと思います。千秋楽の翌日など体のダメージはありますか？だって千秋楽どころかですね、初日2日目の方がね肉体のダメージは半端ないですね。あ、でも千秋楽が終わると緊張の糸が切れるので、片付けとかがね危ねえんだよ。だからそれ本当みんなで気をつけないといけないんですけど、皆さんも気をつけてくださいね。大きな舞台が幕を下ろして、その後太鼓を片付ける、その時に怪我をねしてしまう危険性というのは本当にあります。精神的なあの緊張がほぐれるとですね、一気に風邪ひいたりとかねしますので、そこまでしっかりと、貫いて打ち上げまで楽しむんだぞ俺はと、打ち上げまでが千秋楽という、そういうスローガンを持ってやっていただきたい、そういうふうに思うわけでございます。はい、では次の質問あり、ま、行ってみたいと思います。アンコールの拍手が予定調和に聞こえることはありますか？それはないように頑張りたいですねまあ私たちはねプロフェッショナルとしてやらせていただいてますから、アンコールまでが商品ですね。そこまでをしっかりやる。でもですね、アンコールの拍手来なかったら私たちもアンコール出ませんからね。皆様がアンコールくださるかどうかというのは私たちが決められることではないんです。皆さんがくだされば行くし、なければそのまま幕引きです。なのでね、予定調和ではないですね。そういう意味では予定調和だなーって思わないでくださいね。はい、アンコールをくださるお客様がいなければ、拍手をしてくれる人がいなければ、演奏を聞いてくれる人がいないのと同じことですからね。はい、次いきます。拍手が鳴り止まないときは、なんか拍手の質問いっぱいですね。拍手エリアなのかなこれな。うん、あの50音順とかにあのちょっとジャンル分けしてさせてもらってるので、舞台関係がまとまってんだな。おい、ちょっと待って、30分になろうとしてる、やばいやばい。いきますよ。拍手が鳴り止まないときどんな気持ちで立っていますか？感謝？疲労？早く帰りたい？なんて失礼なんだ。全然そんなことありませんよ。拍手が鳴り止まないときちょっとだけ早く帰りたいけど、 でもやっぱありがとうございますという気持ちが一番ですって。これはしっかりここで断言させてください。疲れてるのは疲れてるけど、それが気持ちいいんですよ。だって疲れたくてやってんだからね。
うん、
早く帰りたいって冗談ですからね。
うん、
いっぱい惜しみない拍手もらえるときは私たちだって感動しますよ。お客さんの拍手という音の振動は私たちが届ける音の振動とほとんど同じぐらいの迫力で舞台上と客席を行き来してるわけです。そのぶつかり合いはね、最高ですよ。うん、ということでございました。なんだか最後面白い質問でございましたけれども、普通と100本ノックということでやらせていただきました。まあまあ多分100本いってないんだけどね。まあまたね、これ機会を見つけてやらせていただきたいなと思います。というわけで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。セイタのラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。感想はもちろん、僕を困らせるような鋭い質問や言語化してほしいテーマなど、概要欄のメッセージフォームから何でも投げてください。全部読んでます、全部読んでます、本当に全部読んでますんでね。はい、そして Spotify ではセイタのラジオプレイリストが更新中のほか、セイタのラジオ公式インスタグラムアカウントも始動しております。こちらではラジオの美味しいところをまとめた切り抜き動画をお届けしております。さらに新コーナーに向けて、僕も私もこのラジオに出て熱く太鼓を語りたいという究極の太鼓打ちからの出演希望をですね、インスタグラムのアカウントの DM にて直接受け付けておりますので、ぜひフォローして皆様の熱い思いをぶつけていただければと思います。どちらも概要欄のリンクからアクセスすることができます。ということで次回のテーマ指導させていきたいと思いますけども、ルーツオブ鼓動ということでね、鼓動の根っこについてお話をさせていただくテーマを持って、それもコーナー化してスタートさせていただきたいと思います。鼓動の根っこといえば研修所、そしてなんで茶道なのか、なんで太鼓で、なんで芸能なのかというね、根っこの根っこを考えるみたいなところをちょっとやっていきたいなと思っております。はい、それではまた来週ありがとうございました。